初めて会った日の午後は君と追いかけっこ、疲れ果てた僕のことを見て得意げな顔した。たまに静かと思えばいたずら3秒前、手を焼いて目を見張って愛おしいや夢に満たせた。
はい、グダグダゲームラジオ第443回本編でございます。メインパーソナリティのトミヤンでございます。
はい、メインパーソナリティの安です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、はい。
うん。
いや、なんか今日めっちゃ暖かくてさ。
あ。
やべえと思って、これ外出なあかんわと思ったら、ちょっと冷たいんやね。暖かいってわけじゃないんやね。
あのね、難しい、今気温難しい時期だと思ってて。
うん、はい。
朝晩すげえ寒くて、
そうなんですよ。
あ、これ寒いわって思って上着を着ていくと、うん、昼間は超あったかくて上着いらねってなるのよね。
はいはい。
なので上着脱いで手に持ってんだけど、うん、まあまあでもそのおかげで夜になるとやっぱほら、摂氏一桁とかになったりするじゃん、うん、気温が、うん。ああ、よかった、上着持っててってなるんだけど、うん、なんか難しい気温だなって今思うんですよね。
桜もね、なんか開花したっていうね、
そうなんですよ。
ことですけども、
そう、桜の花びらが落ちる速度って秒速5センチメートルなんだって。いう、これ秒速5センチメートルのセリフなんですよ。
どこぞのアニメのやつですね。
はい、新海誠さんの昔の作品なんですけど、
そうですね、
今見ると超主人公ムカつくなって思ってしまうやつなんですけど、
そうです、ね、
なんやねんお前って思うんですけど、どうでもいいよお前のことだって思ってしまう。
そんな話やんた。僕新海さんの昔のやつ見てないんで何とも見えないですよ。
あの三本仕立てで、
はい、
小立てになってて3話仕立てみたいになってるんですよ。で、子供の頃の話はすげえいい話なんですよ。小学校の頃の話で、
はい、
お互い思い合ってた男の子と女の子が、まあ、離れ離れになっちゃうんだけど、その離れ離れになる前の日かなんかに、電車に乗って、その相手の地元に会いに行くっていう話で、だけど雪が降っちゃって、
はいはい、
電車が止まっちゃって、もう2時間とか3時間とか遅刻しちゃってるのに、これはもう、さすがに行っても待ってないだろうって思って、現地に行ったら、その雪の降る中で、みたいな、そこはすげえいいのに、その主人公がずっとそれを引きずってて、なんか彼女とか普通に作ったりしてんのに、で大人になったりしてんのに、うん、ずっといつも上の空で目の前にいる人にフォーカスを合わせないまま、いつまでも上の空でぼーっとしてる、そのまま大人になってますみたいな話で、何やねんお前、目の前の人に真剣になれってすっげえ思うんですけど、じゃなかったらそんなになんで怒ってんだろう、そんなに昔のことを、その子のことをね、ずっと心の中に引っかかってるみたいに言うんだったら、行動に起こすべきで、大人になって、まあ、高校生ぐらいだったらもう会いに行くことだってできるし、連絡手段だってあるし、電話だってできるんだろうから、うん、そういうムーブを起こせばいいのに、そういう行動すら起こさずに、ないものねだりばっかしてるみたいなまま大人になりましたって話なのよ。うん、イライラする。
そうだ。
ただ、雰囲気はいい。
ね、
秒速5センチメートルの映像としての雰囲気はめちゃめちゃ良くて、新海誠さん監督も、うん、今の自分だったらこういう話は作りませんって言ってるから、すげえ若い頃に作った作品なんですよね、あれ。20歳とかそんぐらいじゃねえか。
そうなんや。
すっごい若い頃に自主制作として作ったやつだから、あの頃の若さというか、自分自身の青春感みたいなのが出てますよねって言ってて、うん、だからその過去作った作品として今はもう作れないし、時代的にもこういう作品は作らないと思いますって監督自身が言ってるから、過去作ったものとしての存在価値はあるっていうことを思ってます僕は。で、その ミヤンさんが言いたかったことを全部取っちゃったけど、何が言いたかったんだっけ。
え、何が言いたかったって。
なんか寒かったみたいな、桜がうんぬんって言ってたじゃん。
ああ、いや別にそう、季節ごとですからね、そういうふうな。
いいの。
いいですよ。
桜の花びらが、
秒速5センチメートル、
秒速5センチメートルなんだってっていう、すげえいいセリフが。でね、
はい、
僕が言いたかったのは、その秒速5センチメートルの話ではなくて、
はい、
まあ、あの映画見てきたって話なんですけど。
ああ、何の映画見たんですか。
プロジェクトヘイルメアリーです。
何それ。
あ、嘘、マジか。あのプロジェクトヘイルメアリーっていうのは、うん、あの元々は小説で、有名なあのアメリカかな、 SF 作家の人が書いた
作品。 あれか、ライアン・レイノルズが出てるやつ。
あれ、ライアン・レイノルズ
か、あれでしょ、あいつでしょ。あ、違ってた、
ライアン・レイノルズじゃない、
違ってたか。
あ、ライアン・レイノルズだっけ、ちょっと待って調べる。あれ、そうか。そうか、なんか見たことあるなと思ってたら、そうなのか。
デップでしょ、
ちょっと待ってね。
デッドプールの人でしょ。さ、多分そうだと思うんですけど。
あ、はいはいはい、本当だ。
ですよね。
本当だ。
いや、僕あれ見たくてさ、本当は本来は、あの、今日見ようと思ったんですよ。
はいはいはい。
で、今日か明日でもいいかなと思ったんだけど、めっちゃ混んでて、全然空きは、まあもちろんあるんですけど、僕の中での、あの、なんか、両サイドが空いてるっていうスタンスの映画館がなかったんですよ。
はいはいはい。
だから本当は見たかったんだけど、僕、来週見ようかなと思ってます。だからもう絶対ネタバレとかも、その辺も、話とかも全然知らないんで。
そんな。違う、ライアン・レイノルズじゃないよ、やっぱり。
違うの？
ライアン・ゴズリングさんだから、やっぱ違うよ。
あ、そっかそっか。
そうそう、顔全然違うよ。びっくりした。そう、あの、
あ、そうなんや。
どういう話かっていうと、はい、太陽が冷たくなってしまう。
いやいやいや、ちょっと、それはもう、ちょっと僕、その、あらすじとかも全部見たい、あの、知りたくないね。
言わない方がいい。あの、予告とかでや
っ、予告も見ないようにしてるんですよ。
言わない方がいい。
全部予告も見ないようにしてるんですよ。
あ、そうなんだ。うん、めちゃめちゃいいよ。そ
う、いいか悪いかとか、あの辺のもうなんか、ことだけいいんですけど。
自分はネタバレするくせによ。
いやいや、もう本当にね、この、あの、作品ってめっちゃ噂になってて、絶対あの予告とか見ない方がいいですっていうなんかことは言われてたんですよ。
あ、そうそうそうそう。
だから僕その辺分かってたから、もう一切入れてないです。
これね、俺、一個だけ失敗したなと思ってるのは、
はい、
僕、ずっと気になってたから予告とかを全部チェックしちゃったんですよ。
はい。
だから主人公が誰で、どの立場の人間で、職業が何で、で、
うん、
その別の登場キャラクターでこういうのが出てきてみたいなのも全部知っちゃってるわけ。あの、いいシーンをちゃんと予告で流しちゃってるから、
うん、
ここで感動してくださいみたいなのが全部流れちゃってるから、
はいはい。
だ、まあそれで映画見たい、見に行きたいってなったのも事実なんだけど、
はいはいはい。
僕一個だけ失敗したなって思ってんのは、これね、その原作っていうか、まあ、映画もそういう作りに本当はなってんだけど、
うん、
自分が記憶喪失から始まるのよ。
だからさ、もう言わないでって。
これもダメなの。
ダメですよ。
でもそういう設定だから。
いやいやいや、だからもうそれもダメなんですよ。全部の情報をシャッ
じゃあ、面白いしかもう言えない。
いや、面白かったってね、あの、要はあの、SF 映画だっていうのは知ってるし。
はいはいはい。
うん。だから、それで、まあ、僕の中では、あの、SF 映画の中で一番良かったのが、あの、あれですよ。トータルリコールじゃねえや。
インターステラー。
インターステラー。トー ターターミコールじゃないよ。インターステラーが一番良かったんですよ。だからインターステラーと比べたらどうやねんっていうことですけど。
僕は、僕の、まあ、僕の感覚で、うん、もうドストライクの好きな SF だったのよ。
今回のやつね。
プロジェクトヘイル・メアリー。プロジェクトヘイル・メアリーって、アメリカの、言い回しで、
はい、
神頼みっていう言葉らしい、意味があるらしいんだけど、はい、ヘイル・メアリー、ヘイル・メアリーっていうのは、そのもう、神頼みするみたいな意味合いがあるらしいんだけど、
うん、
要はもう、そんぐらい賭けなのよ。その、地球のピンチなのに、
ああ、もう無理。
神頼みぐらいの確率なわけ。
はいはい。
それが、めちゃめちゃ頑張るのよ、その主人公と、
ライアン・ナイガーと。ああ、もうね、はい。
予告で出てるもう一つのあれが、
まあよかったっ、
ね。そのね、その交流がめちゃめちゃ良くて、
はいはい、もう言わないでください。
もう一個だけ言っていい？
いや、もう無理。
無理なのか。じゃあ、トミヤンさんが最大限楽しめるように、こっから何も言わないけど。
真っさらの状態で見たかったんですよね、僕。
それ、大正解。
でしょ？
だと思う。
絶対大正解。大正解。だって予告編を見ちゃダメって言われたら、もう見ないわけいかないじゃないですか、僕の中では。
そうそうそう。予告編ね、語りすぎなのよ。
らしいですね。う
ん、なんか語りすぎのせいで、だその、自分が誰だか分かんないってところから始まんないといけないのに、その途中をもう言っちゃってるから、かね、あ、これダメだなって、もう見た瞬間に、あれもう俺、
つんだ。
劇中の主人公は自分が誰だか分かんないスタートなのに、俺はこいつが誰だかを知ってるっていう変な感じから始まってるから。
もうダメなやつですね。いや、楽しみやな。絶対面白いやろな。
そんでね。
いや、もうええやんか。い
や、でも。見た後の話なんだけど、はいはいはい。めちゃめちゃ良かったから、俺必ず、自分が感動した好きな映画は必ずパンフレットを買おうって思って、う
ん。ああ、いいじゃん。
決めてんのね。
はい。
で、今日見に行った、今日土曜日ですよ、
うん。
昨日公開です。プロジェクトヘルメアリーね、
うん。
で、今日の午前中見に行って、パンフレットくださいって言ったら売り切れてた。
あ、最近パンフレットの発行部数っていうんですか、あれ少なくないですか、すぐ売り切れるんやけど。
でもさ、なんぼなんでも話題作だから、パンフレットそれなりの数置いといてくれたはずなのに。
はい、
ってことは、昨日、3月20日、見に行った人、初日ね、初日公開で見に行った人が、うん、多分みんな買ってるんですよ、パンフレットを。面白かったっつって。で、昨日その、祝日だったから、うん、初日で結構な数見に行ってるんですよね、みんな。
はい。
なので、その昨日のその初日一日だけでもパンフレットが枯れてるっていう状況で、はあ、うわぁ、欲しかったのにパンフレットが枯れてるんですよ。
いや、楽しみやな。
うん、いいですね。なんかね、久々に、硬派な SF って感じで、僕の中では、富山がさっき言ってた、
うん、
インターステラーと亀を張るぐらいの
規模感。いいじゃないですか。
そう、いいですよね。
インターステラーめっちゃ良かったよ。
めちゃめちゃ良かった
よ、ね。泣いたもん。
あんぐらいのハード SF っていうか、難しくはない。ちゃんと説明してくれるんでね、難しくはないんだけど、で、ちゃんといろんなドラマが起きるし、
いいよね、もう
最後の。
やめて。
クライマックスのオチもめちゃめちゃいいんだよ。もう何も言えないけど。感動する。あのね、超選択迫られるんだけど、その主人公のね、ライアン何がしの選択をね、さすがだよ。やっぱそうだよねってなるのよ。どっちも大事なものをどっちかしか選べないみたいな感じになって、でもこっちを選ぶんだねっていう。まあ、見てくれよ。
いや、見ますよ、だって。
うん。
IMAX で見た方がいい？
音響とか。
音がいいに。
音響映像、まあ、音もいいに越したことはない。あ、
そうなんや。
うん。まあ、ただ、まあ、どんな状況で見ても楽しめるとは。思います。
いや、超かぐや姫とかやっぱり音が いい方がいいじゃないですか。
そうですね、ライブシーンとかあるから ね、うんうん、ただ僕普通の映画館で見ちゃったから。
そうですか。
まあ、でも普通の映画館でもそんなに音悪いわけじゃないから楽しめました ね、 うん、なので、
いや今日それは話したかったんですね。
そうそうそう。それがいいんだよっての
それ言ってくれたらさ俺が見た後に語れるじゃないですか。
わかった。じゃあトミヤンさんがプロジェクトヘイルメアリーを見てきた後にもう一回語りましょうか、
うん、そうしようよ。
よかったよね。
そうしようよ。絶対そうなると思いますよ。
はいはい、
うん、ネタバレありでね。
そう、ここまず、その、もう何も言えねえんだ。トミヤンさん本当情報入れてないの？予告見てないの？
絶対見たくないから。もう、じゃあ再生も押してないです、全然。だから僕がさ、その、タイトル名言って、はぁって言ったじゃないですか。
まあ、ピンとこなかった。
それもそうなんですよ。全くシャットアウトしてるから。ね、あと、ライオン、レイノルズって言っちゃってる時点で。
もうそう、違うの
に。違うのに。それぐらい俺はもうシャットアウトしてるから。
まあ、そっか。
すごいです。
だったらもうそんぐらい知らないだったらもう 100% 楽しめると思う。
よっしゃ、よっしゃ。
完璧に。
よ
かったですよ。はいはいはい。いいですね。
何の話でしょうかね。
もう話がなくなってしまったんで、プロジェクトヘイルメアリーの話ができないんだったら、秒速5センチメートル
の
ど
う
なんだっていう話なんですけど。そうだ、割とその最近、ポツポツ映画をまた見ていて、
そう。
もう早速、いい映画何本か、あれですよ、ウィキッドの後編とかもこの間やってて、
あらしいですね、
やっぱいい映画だなって思ったりとか、まあね、超かぐや姫も面白かったですしね、今年もいい映画がいっぱいあって、
そうですね。
良いですなって思ってるところですよ。
最近ね、ちょっと話変わりますけど、
はい、
あのヤスさんって、
うん、
AI 使ったりします？
あんまり使ってないですね。
最近 AI、そう、チャット GPT とか、ジェミニー、Google の、ね、はいはいはい、AI、ジェミニーとか、うん、あと Windows のコパイロットってやつがあるんですけど、うん、コーパイロットかな、
うん、
はい、
うん。
その3つぐらい僕、いっぱい使ってるんですけど、
はい、
あれすごいっすね。自分のその今まで質問したものをひっくるめて、うん、あの返してくるんですよ。
あ、質問の内容、過去の、
そうそう、過去のやつも、
ことも含めて、
だから自分のその素性とかも全部網羅した状態で質問返しとかしてくるから。
はいはいはいはい、
だんだん賢なっとるんですよ。俺に対してのその返答が、は
いはいはいはい。なんか自分に対してのカスタマイズがされていくらしいですもんね。
それがね、なんか友達と話してる感覚になりそうな感じっていうんですか。
そうなんだ。
それぐらい優秀になりつつあるんですよ。
なるほどね。
で、僕なんか、だから僕はじめなんか仕事上にね、検索かけたりしてるんですよ。SNS では、まあ、Google で、こう、バーって、なんか資料とかわからへんから、この辺何かなとか、ツールの使い方とかわからへんから、どうなのかなとか、SNS で普通に、まあ、やりとりして、すごい時間かかったりするんですけど、その、チャット GPT とか、その、ジェミニとかで使い始めてから、めっちゃ早くなりましたね。その、返しが。質問の返答が、一発で来るんですよ。バーンって。これはこうですね。こうですね。でも、こういうやり方がありますよね。応用も全部教えてくれるから、
うん、
めっちゃ便利、あれは。
もしかしてあれですか、仕事とかで使ってる感じですか。
仕事は大半半分以上は仕事で使ってますけど。
ああ、やっぱそうなんですね、うん、
あとこの文章であって清書したらこんな文章にしたい、この文章をもうちょっとその形式ばった感じで文章化してくださいっていうのは、もうお手のもんでバーンってやってくれるんですよ、
うんうん、
あれとかめっちゃ楽やし、
そうそう、うん、だってやらかしでさ、SNS で謝罪する人とかも、割と AI でその文章を直してもらってたりとかするらしいからね。AI に代わりに文章を考えてもらうみたいなのは、割と当たり前になってるっぽいですね。
今
ね、
だから今日ちょっと献立考えるのめんどくさいから、ね、冷蔵庫のありものがこんだけあるけど、ね、なんか、美味しいもの作ってくれって言ったら、はい、ちゃんと料理の内容とか教えてくれるし。
そうそうそう、 そうそうそうそう。で、
自分の過去歴もあるから、その網羅してるから、はいはいはい、自分がどんな味が好きなのかとか、どういう料理が好きなのかっても全部入れたり探したりしてるから、それも分かって、うん、分かってるからこそ、あ、こういう料理を進めてくるみたいなのがあるんですよ。
はいはい、うん。
だからすんごい頭いいですよ、あの辺は。
なんかあれですよね。旅行とか行くときに、まあ、海外旅行でも国内でも多分できると思うんですけど、うん、どういうルートで回るかとか、そのツアーとかその予算感とか、うんうんうん、そういうのも全部 AI がいい感じにそのパーソナライズしてくれて、自分の好みに合ったそのルートみたいなのを勝手に考えてくれたりもしてるらしいから、うん、まあ使い方次第でいろんなことが便利になりそうですよね、AI 自体ね。そう
です。僕は仕事でバーってやってるけど、たまになんか、うん、気が引けるというか、こんなの、うん、チャット GPT とかジェミニーに言うのも申し訳ないなっていうのも、質問したりするのもちょっと恥ずかしいなと思うのは、うん、今日ちょっと YouTube 見てて、その中国関係のなんか YouTuber の人がなんかリンゴをこう紹介してたんですよ。でパッと思ってて、はい、普通のリンゴね、うん、果物のリンゴを紹介してて、うん、リンゴって中国語でなんていうのかなっていうのをちょっとチャット GPT に質問したんですよね、
うん、
それをなんかちゃんとご丁寧にね、韓国じゃないな、中国語でもなんかこういう言い方あるよとか、なんか大陸語ではこうですよとかさ、うんうんうん、香港ではこうですよってめっちゃ細かく言ってくれたりするから、うん、
いや、正しいよ。そういう使い方正しいと思う。
だから、何やろね、友達が隣にいたら、なんか、うん、もう本当に物知りの友達がね、隣にいたやつに聞くみたいな感じで、やるとめっちゃ、答え返ってくるから、そういう使い方って正しいなと思ってるんですよ。
全然正しい。この間、どこで話したんだっけ、本編で話したのか、お便り会で話したのか忘れちゃったけど、うん、僕が超かぐや姫見に行った時に、うん、映画館で海外の人と交流したっていう話をしたじゃないですか。はいはい、その時に、まあ、その韓国の人もまあまあ日本語わかってたんだけど、難しい言い回しができなかったので、うん、その時に、チャット GPT かな？AI を介して翻訳して、
うん、はいはい、
僕に見せてくれてたんで、だからその、今までって翻訳ツールとか翻訳アプリ使ってたけど、うん、今は割とそのカジュアルに普通に AI でこれどういう言い方すればいいの、何語でみたいなのを AI が普通に、まあ通訳が間に入ってくれてるってことですよね、はいはい、要は。
そうですね。
してくれてるらしくて、ね、あ、この使い方便利だなと思って。
確かに確かに。
うん、なんかもういろんなことに使えそうですよね、考え方次第でね。
そうなんですよ。で、この画像を、この画像の情報を知りたいっていうのを添付させたりするとちゃんと出てくるんですよ、うん、わーって、
ああはいはいはい、
めっちゃ楽やんこれと思って、
うん、いや、そう、昔はね全部自分で調べたりとか画像検索とか上げたりとかしてたけど、そういうのもやってくれるってことだもんね。
ただそれね、裏を返せば情報全部抜き取られてるわけですよ、自分個人の情報。
ああ、パーソナル。まあまあ、でもまあそうかね。まあ、
便利やからええけどやね。なんか自分の住まいとかを限定してやるのってちょっと怖くなってきたんですよ、だんだん。
ああ。
だから僕はこの辺に住んでるけど美味しいとこ教えてくださいとかさ、そういうふうにやってしまうと、だんだん狭まってくるんじゃないかと。自分のそのテリトリーというか、その自分の情報がね、だんだんこう、分かってしまうのがちょっと、知れてしまうのがちょっと怖いなって思うこともあるんですよ。何でもかんでも自分の情報を出したらええっていうもんじゃないなと思って、あなたの仕事はこうでしょうなんてこと突然言われたりするんですよ。あ、そういや、俺昔フリーランスでちゃんとなんか質問とかね、技術的なことを書いたから、なんか最後のなんか返答の後に、あなたはこういう仕事をしますけど、もしよかったらこういうこともありますよ、なんて言われたりするんですよ。あ、こいつ、俺の過去の質問したやつ全部知ってるやん、と思って。
まあね。
めっちゃ怖っと思って、それ。
これでもさ、うん、難しいのはさ、便利さと引き換えだから、
そうそう。
そのほら、よくネットに繋いだ時にさ、お店で調べる時とかもさ、そうなんだと思うんですけど、自分の位置情報を共有しますかみたいな、その位置情報を PC とかに教えますかみたいな項目あるじゃないですか。
ありますね、
それを いいですよってすることで、はい、あなたの行動、あの、県内でいい感じの店はこれです。
そうそうそう。
ありますとか、まあ、広告とかもそうだし、自分の好みを共有することで、うん、あなたの好きそうなジャンルの、うん、あの、広告とか、あの、セールの情報とかを流しますっていうのも、うん、要は、それだけ自分にパーソナライズされた便利な相方ができるようになってるってことだから。
うん、そうなんですよ。
確かに情報を与えてるの怖いっちゃ怖いんだけど、それは便利さと引き換えですよね、やっぱね。
どこまで情報を下ろしていいもんなのかな、うん、ここだけはやめた方がいいですよってなるじゃん。うん、もちろん、ね、あの、暗証番号とかダメですよ。
はいはいはい。
僕のカード番号と暗証番号こうですよ、みたいな。絶対言ったらなと思うんですけど、うん、じゃあそれ以外やったら何でもええんかっていうのもちょっとおかしいじゃないですか。おかしいわけじゃないのか。まあどこまで与えていいのかね。それがなんか Google とかに全部集約されたりさ、なんかね、Windows とか Apple とか、なんかその辺にも全部なんか保存されるのもちょっと怖いなと思ったりするんですけど。
はいはいはいはい、はい。
別に俺のね、情報をあの読み取って悪いことするようなことなんて、ま、何にもないんやけど。
うん。
なんかね、便利になりゃ 何してもいいんかなっていうか、自分を晒してもいいんかなっていうのもちょっと怖いなと思ったりしますね。
確かにそのネット犯罪とかで個人の情報を抜か、あの、会社に登録してる情報とかがごそっと抜かれたりもするから、うん、まあ怖い、そういうの見ると怖くなったりもしますよね。
まあ会社 の
僕がよく使っ、うん、そうそうそうそうそう、あの、駿河屋っていうさ、
はい、
あの、まあ、ゲームなりプラモデルなりいろんなホビー
とか、ね、フィギュアとかね、そういうの売ってる会社ですよね。
ここ僕よく使ってるんですけど、はい、まあ、ある時それがごっそり、情報を引っこ抜かれて、うん、いつからいつまで買い物した人はその買い物の時に使ったクレジットカード あの情報も一緒に抜かれてる可能性があるんで、あの、切り替えてくださいみたいなメールが来たんだけど、うん、まあまあ怖いよね、やっぱそういうのってさ、そういう事件が起きると。
そう、
うん、
まあでも AI にどこまで依存していいんやか、いいのかなっていうのはやっぱりちょっと、うん、今わかんないんですよね、うんうんうんうん、みんなどこまで AI に依存してるのかなっていうのはちょっと知りたかったんですよ、
うんうん、
僕これから多分チャット GPT とかそのジェミニとか使いまくるんやろうと思うんですけど、
うん、
どこが線引きなのかなっていうのはちょっと知りたいかな。
なんだ、大学生が、卒業するときの卒論とかもなんだったら AI に書かせるみたいなのが割とできちゃうらしくて、
そうですね、う
んうん、文章も書けちゃうから、
そう。
で、下手したらテーマさえ与えれば小説とかも書けちゃうだろうし。
だから映像関連とか今さ、その、はい、X でもさ、配信っていうか投稿してるじゃないですか。
うん、
AI で作った映像とかさ、
うん、
あれ見るとめっちゃ怖いな、あ、そこまでできんのかみたいなぐらいじゃないですか。
恐ろしいですよね進化のスピードが。
映像を作るものに対してはさ、それマジでやめてくれって思いますもん。
もうあんだけさ、あの、ライブ 2D とか、うん、あの、スパインとか使ってその、まあね、今は VTuber の皆さんがその 2D のキャラクターを動かしてる、うん、あれって要は一枚絵を細かく切り分けて、うん、で足りない部分は書き足して、でその、まあ、ウェイトとかつけて、うん、自然にあの関節とか曲げられるようにしたり、表情つけられるようにしたり、
うん、
えらい苦労して二次元の絵を動かせるようにしてんのに、
うん、
AI ってもう簡単に動かせちゃうからね、今絵を。
そうなんですよ
普通に滑らかに。あんだけ苦労して人間がさ、手作業でやってきたことが AI で簡単にできちゃうから、
うん。そう。怖いわーと思って。いやいや。もう、どうしようもできないんですけどね。
うん。うん、まあもうどんどん AI が、あの、進化していくんじゃないですか。だ
からアニメーターとかの職とかも徐々になくなりつつあるんじゃないかなっていうのは。
中割りとかもさ、まあ、うん、そのなんか中割りを保管するみたいなのは昔から機能としては
あったけど、ね、うん、
まあでもさらにその輪をかけて、なんならね、原画与えてその間保管しろって言ったら普通に中割りとかしちゃうだろうし、
そう。
下手したら原画すらいらなくなる可能性もあるし。
僕ね、多分背景とか一番やばいんかなと思ってるんですよ。
はいはいはい。
背景、アニメ風の背景って、結構あの特殊じゃないですか、 実写とはちょっと違うから、うん、でもあれって AI でやれるんですよね。だから ロケとかの写真撮って、それを AI でアニメ風にちょっと、うん、あの手書き風に書いていったらできるんですよ。
できますね。
でちょっと構図も変えたいから、こういう風にしていったら構図一発で変えてくれるから、
あれどうやってんだろうね。構図も自由自在っていうのは恐ろしいですよね
めっちゃ怖いですよ、
うん、情報ない裏側とか普通に再現してきたりとかするから。
で今はもうキャラクターの立ち絵だけあったら、あとはもう勝手に動かしてくれるんですよ、
うん、そうなんだよね背面とか勝手に作ってくれる
んだよ
ね。
そうそうそうそう、
後ろ側とかね、
怖っと思ってで今実写でもねそれできるから、
そう
あの実写と、ね、あのオリジナルと実あの AI との区別がちょっとつかなくなる時代がもうそろそろ来るんですよ。もう来てるかもしれないですけど、うん、だそうなってくるとマジ怖いですから、
あれなんだろうな、なんかの映画の戦火のピアニストかなんか違うな、なんかその戦争ものの、うん、映画の主人公を、うん、まあ、戦場でそのね、なんかあのノルマンディ上陸作戦の激しい、
はいはい、あれか、はいはい、
あれの主人公だけを誰だ、ブラッドピットかな、ブラピかなんかひょいって変えたら普通にブラピが動いてたから、
あ、はいはいはい、
そんな動きしてないのにブラピはその戦場で一生懸命走ってるみたいなシーンを普通に自然に、うん、いやしかもブラピの写真持ってきてホワイってドロップするだけだよ映像の上に。
そうそうそう、
怖いよね。
あのマーベルの予告編なのかっていうやつが AI で出してたじゃないですか。
ありますね、
あれとかよう作ってるなとか、騙されたんだよ、うんうん、俺あれで、
うん
うん、この予告編マジとか思ったんやけど AI やったみたいなね、
うん、なんかあの見る人が見れば今だったらまだ、あ、これはなんか AI 臭さがあるから AI です、
若干ね、
わかるけど、うん、この進化スピードだからあっという間にもう区別つかなくなると思う、
ね、絶対出る、絶対なってしまうから、ね、それが怖い言ってるんですよ。
ね、怖いですね。
怖いと言ってても仕事が奪われるわけでしょ。だからこれからのクリエイターってもう多分どうやって飯食っていけないんやろうなと思うと思いますよ。
まあその AI を使う側の職業になっていくしかないですよね。
うん、
そのなんだ、アートワーク作るにしても頭の中のイメージを、
うん、
まあなんつうの、その作品に合わせて出力するそのイメージみたいなのは人間がやんないといけないわけ で、うん、でそのプロンプトを打ち込むにしてもやっぱその再現力のうまさみたいなのはあると思うんですよね。
まあね、若干ね、
うん、うん、その辺はやっぱクリエイティビティ要素があるって思いたいな全部お任せでできちゃいます。さすがに認めたくないっすけどね、どうなんだろうね。
いや、これはちょっと規制入っても止められないだろうな。
あ、
まあもちろんね、あのオリジナルに関してはやってもらえていいんですけど、うん、まあ、一番怖いのはやっぱり二次創作っていうか、その、
はいはいはいはい、
市販されているキャラクターを使って、まあ、その成果物に対して何かこうアレンジしてオリジナルみたいな感じで作られるのが一番怖いって言ってるんですよね、
はい、まあ怖いです。怖いっていうかもうだいぶカオスなことになってますよ。
やってますよね、
AI 界隈の末端、あの、なんだったら、あの、まあ、もう二次創作ってさ、そもそも公式からのお目こぼしがあって成り立ってるグレーなジャンルではあるけど、なんだったら、公式の絵をそのまま餌にして、二次創作にしちゃったりしてるから、
そう。
アウトなんですよ。ね、もう、公式じゃん、それっていう、その、まあ、ね、あの、まあ、そのエロコンテンツとかもう公式の絵を使っちゃってるから、
そうなんですよね、
ドンアウトですけどっていう。
そう、漫画も描けるんですよね最近の絵。
描けちゃいますね、
怖っ、何これってでも描く、なんか気力もなくなりますよあれだったらあんなことされたら。
もうそこもなんだろう、漫画家先生ならではのセンスみたいなの、あの絵は描けるよ、絵は描けるけど漫画の面白さって絵だけじゃないじゃない、その
でも話も作ってくれたりするよ、小回りもやってくれるよ。
その小回りの メリハリとか機微みたいなのを AI がどこまで再現できるのかっすよね。
いや、これ
人間の驚きみたいなのってあいつら、あ、でもな、そういうのを全部学習しちゃうのかな。
そう、そうなんですよ。
うん、まあね、過去の事例がいくらでもネット上には転がってるから、そこから引っ張ってきたら何でもできちゃうってことなんですかね。
だから、あの声とかもそうじゃないですか、うん、あの今声優さんの方でやっぱり AI ボイスに関してはすごい、はいはい、ナーバスになってる部分があったりするんです
よ。反対してますよね、うん、
いや分かるわと思ってて、ただ僕らにとってはやっぱりもう亡くなった方に対してはどっちかっていうともうちょっと寛容になんかその辺 AI でうまく処理できないかなと思ってるんですけど、
まあ確かにね、
もう一回あの声聞きたいっていうのはあると思うんですよ。まあもちろんね、うん、亡くなったからその声が尊いっていうのもあるんですけどね、
うんうん、
まあそれはそれ大事にしたいなっていうのはあるけど、キャラクターはまだ生き続けてるから、はい、
確かに
そこは声変えられるとめっちゃ違和感あるんですけどみたいなことがあるんで、
確かにね、
だからそこは技術的になんとかうまくことできへんかなって思ってるんですよ。
うん、うんうん、
そうそう、まあ、映画界でもね、今その昔のね、そのキャラクター、まあスターウォーズにしたらそのルーク・スカイウォーカーとかもさ、
うん、
その昔のまんま出てきたりするんですよ。全部 AI として。
はいはい、そうね。そうね。
まあでも若干、やっぱり、ちょっと人間っぽくない感じの質感はあるんやけど、でもこれってアップデートするたびに、うん、もうまんま昔の、ね、ルーク・スカイウォーカーじゃん、みたいなことになるから。
まあ、そうですよね。そうですよね。
うん。だそれでいいんですかっていうことでしょ。僕の中ではもう、あの当時のルーク・スカイウォーカー出てこないけど、あの、はい、本人はもう年取ってるから、
うん、
でそれはありやなと思ってるんですよ。
はいはいはい、うん、
めっちゃ感動したし、
うんうん、
で映画の内容もあの時代でのストーリーやから、
うん
うん、だそういうなんかそのこれはいいよこれはダメですよって分けうまいこと分けてくれたら嬉しいなと思ってます。
なあ、難しい、なんかね、慎重にいかないとなんか難しそうですね。
そうです、
法整備とかも含めてね。
そうです、そうです、
うん、
そんな AI 事情でございますけど、はい、皆さんどう思われましたかね。
あのなんか AI に関するご意見とかありましたら、
ね、
いつでもお寄せください、
はいはい、よろしくお願いいたします、はいはいはい、ということでグダグダゲームラジオ本編でございました。
はい、
グダグダゲームラジオ